9ページ。飯村雄一。令和9年4月開校予定の新設中学校について。飯村議員。令和9年4月開校予定の新設中学校は、未来平地区にお住まいの方たちがとても待ち望んでいる。しかし、すでに自分たちの子供は中学を卒業し、新設中学校に通えないという家庭も少なくない。開校が遅れることがないよう取り組めているのか。また、雨天時の生徒送迎による渋滞対策や、渋滞を避けるため抜け道を利用する住宅内道路の安全等、今後設置される開校準備委員会ではしっかりと検討をしてほしい。教育部長、進捗状況については令和4年に基本設計、令和5年に実施設計を行い、パブリックコメントや市民説明会を進めてきた。今年度は8月に入札を予定していたが、応札者がおらず中止となったため、12月に2回目の入札広告を行い、1月に開札を行う予定である。市は当初の予定通り、令和9年4月開校に向けた施設整備や子どもの受け入れ体制を整えていく。また新設中学校が大規模校となるため、ハード面だけでなくソフト面における課題についても検討を行い、開校に向けて準備を進めている。今後開校準備委員会を設置し、課題等についても学校の先生や保護者の意見を聞きながら、町内のみならず関係機関と連携し、開校に向けて準備を進める。掲載以外の質問事項。職員のキャリア形成への取り組みとリスキリングへの取り組みについて。未来林蔵君のキャラクターグッズの充実について。前島龍之介。公共施設管理への民間ノウハウ活用について。前島議員。本市では令和7年度から公共施設包括管理を導入予定である。この取り組みをさらに効果的に進める方法として、民間提案制度を提案する。これは民間事業者から自由なアイデアや専門知識を募り、市の課題を解決する仕組みである。例えば福岡市では省エネ技術の導入や施設の新たな活用法が提案され、大きな成果を上げている。本市でも民間の柔軟な発想を取り入れることで、市民サービスの向上やコスト削減が期待できると思うが、いかがか。総務部長。民間提案制度についてはいくつかの自治体で導入されており、近隣自治体では常総市が導入し、公共施設の照明 LED 化などの提案が実現されたと聞いている。本市では民間提案を制度化してはいないが、提案内容を十分検討した上で採用した実績もある。本市で進めている公共施設包括管理事業の事業者選定にあたっては、新たな施設管理のアイデアを提案内容の一つとしていた。今後包括管理の開始に向けて委託する候補事業者からの提案の可否を検討していく。議員の質問はこういった提案の制度化ということだと思うが、今後他市町村の事例等を研究した上で、対象事業の条件や手続き等について検討していく。